君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
五十流空手と古武道と情報知能工学が織りなす心と体のエンターテインメント、来週土曜日ご覧いただけます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大武道部の皆さんの年に一度のスーパーステージ演舞会のご案内。義歌大武道部のメンバー3人を迎えます。
政権中断月よーい、
おっす。
はい
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 はい、
はい、ということで、すごい迫力で思わず冷蔵庫のサーモスタットも入っちゃいましたけれどもはい、皆さんがですね、豊橋技術科学大学の武道部の皆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
剣道部でも柔道部でも空手部でもない武道部という名前がとっても気になるんですけれども、水原部長に聞きたいと思いますが、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
武道部って何ですか？
武道部は主に五十流空手道および古武道の稽古をしています。
五十流？
はい、五十流というのは空手の四大流派の一つでありまして、はい、那覇手を主流としている空手の流派であります。
空手なんですね。
はい。
それと古武道。
はい、古武道は主に杖という木の棒やトンファ、ヌンチャク、サイなどを主にやっております。
聞いたことのない名前がいっぱい出てきましたけれども、
は
い、
そうですね。
そういう、はい、言うならば武器を使う。言うなら
武器ですね。はい、
で戦う武道なわけなんですね。
はい、
それをこうやっている部活があるんですね。
はい、それが武道部です。
皆さん今日はですね、これ道着、
はい、
若干汚れた白い道着で集まってくれておりますけれども、はい、今部員は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今部員は15人います。
15人。
はい、さらに、本学の教師の方も部員として参加していたりもします。
部員には先生もいるんです。
はい、
道場の中では平等ですよね。
はい、平等の扱いです
あ、よかったです。学生さんはみんな学部生なんですか？
学部生は、私を含めまして、5人。それ以外が大学院生になります。
そうなんです、みんな参加できるわけなんですね。
はい。
ちなみに部長は義歌大生としては何の勉強をしている義歌大生なんですか？
義歌大生としてはですね、簡単に言えばパソコンのプログラミングなど、うん、要するにコンピューターの頭の部分をやっております。
まあ、ラジオですからね、あの部長のルックスお見せできないんですけれどもあの最初すごい迫力のある声が聞こえたんですけれども、部長は結構ひょろっとしてましたですね。あのフレームのこうメガネが似合うとっても知的な部長なんでそこからなんかこう武道の言葉が出てくると面白いですね。
そうですね、やはり武道は誰にでもできるというのが大きいと思います。武道というのは力がある必要とかそういうことではなく、うん、力のない人がいかにその力を有効に使うとか、そういうことを武道部ではいつも稽古しております。
さすが部長ですね。
ありがとうございます。
子供の頃からやってらっしゃる？
いえ、私は大学に入ってからなので今年で1年と少しになります。
大学入ってから？
はい。
でも語りますね。
ありがとうございます
なんで、はい、あの武道部入ろうと思ったんですか？
そうですね、ちょっと恥ずかしいのですが最初は健康のために入りました。
いいんじゃないですか
そうですかね、今でもひょろひょろですが、
ちなみにあの部長はもともとのご出身どちらなんですか？
出身は兵庫県の辰野市の方になります。
あ、兵庫辰野から豊橋まで。
はい、辰野は主に揖保乃糸が有名ですね。
大好きです揖保乃糸の里からいらっしゃったんですね。
はい、
はい、 ありがとうございます。武道部そうやって15人でやってらっしゃるということですけれども、みんな心一つにしてねやってらっしゃると思うんですが、そんな義科大武道部はどんなことを目的に頑張っているんですか？
武道部では主に空手の技術だけを学ぶのではなく、その修行を通じて人間的な成長を目指しております、うん、
はい。
例えば礼儀作法はもちろんのこと、部員たちで役割を設けて組織運営や問題解決力などさまざまなことを学んでおります、
うん、強ければいいっていうもんじゃないって先ほど部長からも話ありましたけれどもね、
はい、
いろいろ学べるものがあって、でそういったことを目的にして頑張ってるわけなんですね、
はい。
そして隣にはですね、今度演舞会があるということで実行委員長の河野さん来てもらっておりますが、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
河野さんは、
はい、
義科大生としてはどんなことを専門にやってるんですか？
義科大生としては部長の水原君と同じで情報知能工学なんですけど、大学院なので、はい、さらに専門的なパソコンとかじゃないですね、うん、情報関係とか知能関係の、うん、ラジオで出しても分かんないような単語がいっぱい出てくるような専門知識を勉強しております。
なのにフレームメガネかけてないですね。
そうですね、武道部でメガネかけてないのは私ぐらいですね。
そうですね。裸眼で大丈夫？
裸眼で、はい。
パソコンくんなのに？
そうですね、暗いところでよくやるんですけど、うん、まあ、ちっちゃい頃から、うん、多分遺伝ですね。
目が強い。
そうですね、
向いてますね。
はい。
そうですか。もう院生ということですけども、はい、学部生の頃から武道部？
そうですね、大学3年に編入してきたんですけども、その時から武道部に入っておりまして、今年で3年目ですね。
入学する前からなんか空手とか柔道とかやってたんですか？
小学校から中学校にかけてだけ少し空手みたいなのはやってたんですが、その後大学来るまではやってなかったです。
なぜこの武道部の門を叩いたんですか？
ですね、武道部の部活の新人勧誘みたいな、
はい、ありますね。
ありますね。あの時にちょっと知り合いの先生がヌンチャクを振り回してるのを見て興味を持ってちょっと立ち寄ったところです。
ヌンチャクは僕らもね、はい、一度使ってみたいなと思うんですが、
はい、結構危険なんですけど使い方さえ分かれば振ってて楽しいと思います、
うん、じゃあ実行委員長の得意技はヌンチャクと？
いや、そうでもないです。
そうでもない、はい、何してる時が一番充実しますか、武道部では？
そうですね、僕は古武道で言えば上が一番楽しいですね。長い木の棒なんですけど、
はい、
杖みたいなやつなんですけど、それを相手の喉元をついたり、あとは相手の脳天をかち割るような叩き方をしたりするんですけど、
寸止めですよ
もちろん当てないですけどね、
はい、
をやってる時が一番気合い入りますね。
杖使いの河野さんですね。
はい、
はい、ということなんですが、演舞会がある。
はい、
演舞会って何ですか？
演舞会というのはですね、普段空手とかに興味を持ってなかったり全然触れる機会がないという人たち、一般の人たちに対して、
うん、
武道とはどういうものかっていうのを分け隔てなく、小さい子からお年寄りまで男性も女性も関係なく武道の魅力を知ってもらおうというものを目標に11年ほど前から始めた、はい、武道部が始めた自分たちが今できる最高の演舞を皆さんに見てもらう、で武道の魅力を知ってもらおうというものです。
じゃあ関係者が見てうんって思うというよりも、本当に一般の我々ラジオを聞きの皆さんに、
そうです、ね、
見ていただきたい舞台、
ね、そうですね、はい、もちろんその専門の方にも見ていただきたい、例えば見ていただきたいんですけど、それよりも武道に触れる機会のないそういう一般の方々に知ってもらうのが一番私たちとしては目標です、う
ん、いつやるんですか今年は？
今年は7月の11日土曜日の13時から豊橋市民文化会館で行います。
義科大じゃないんですね。
そうですね、義科大だと僻地にあるので、うんうん、ちょっと集まりにくいっていうのと、
はい、
演舞するのに少し場所が体育館だと人も集まれないし自分たちも演技しにくいっていうのもありまして、
うん、
声がよく響くっていう点と人が集まりやすいという点で見やすいっていう点もありまして、豊橋市民文化会館を毎年施設をさせていただいております。
7月11日何時から？
13時からです。
お昼1時からですね、
はい、会場は12時30分からなので30分前から入れます。
はい、向山大池にあります豊橋市民文化会館が会場になるんだそうですね。
はい、
どなたもご覧いただけます。チケットはいるんですか？
入場料はすべて無料で。
無料で、
はい、
入場整理券とかもなく、
はい、
当日、あ、 今日11日じゃんと思ったら行けばいい
んですね。そうですね、はいはい、思い立ったら来てください。
そうすると見ることができると、
はい。
ちなみに河野さんはどういうところを見てほしいですか皆さん。
そうですね、今年は見どころとしましては、うん、音楽に合わせて五十流の型を行うというちょっと新しい試み、ちょっと取り入れてみようかなということで、黒帯の方がそれをちょっと今
五十流空手っていう響きと、はい、音楽に合わせてっていうのはすごくミスマッチなんですけれども、はい、大丈夫なんですか。
期待してください。
音楽っていうのはまさかあのポップスとかロックとかするんじゃない。
ざっくり言うとクラシック。
クラシック、
クラシックでもないですね。ちょっと曲面を楽しみということで言わないことにしてるんですけど、ジャンルで言えば感動的なゆったりしたような感じの曲ですね。
フィギュアスケートみたいな。
あ、それによく使われます。
初挑戦ですよね武道部。
実は過去に一度同じようなことをやったことはあります、うん、第7回6回ぐらいだったかな、やったことはあるんですけど、うん、今年は別の感じで
さらに磨き上げて。
そうですね、はい、
やるわけなんですね。それ全員で。
いや、これはもう黒帯の方が代表でやることになっております。
帯の色がいろいろあるわけなんですね。
はい。
ちなみに河野さんは。
僕は茶色で、黒の下です。
あ、もうすぐ黒。
そうですね
っていう感じですね、はい。部長は
茶色です。
茶色、もうすぐ黒っていう感じですね、
はい。
で、実はもう一人いらっしゃいまして、宮下さんがいるんですけれども
。はい、こんにちは。はい、私は茶色です。
もうすぐ黒っていう
感じ
です、
はい。
じゃあ黒っては相当偉い人。
そうですね、いや黒も偉い人なんですけど、
うん、
入部したみんなの当面の目標は黒帯になること、うん、なので、まあ、第一目標っていうことですかね、うん。
その今年はその黒の人たちが音楽に合わせて、はい、そうです、見せてくれるということなんですね。
あとはその、今学生の部員が中心となって五十流空手の方や、うん、古武道の先ほど言った女王の方を一丸となって皆さんの前で披露しようと思っておりますので、
はい、
ぜひご覧になってください。
女王といえば河野さんですよ、僕らにとってはもう。
ありがとうございます。
河野さんもそこで思いっきりやるわけですね、
はい。
その他どんなことが楽しめるんでしょう。
そうですね、今年も豊橋技術科学大学の剣道部の皆さんを招待演舞者として招待しているほかに、
はい、
波足剣道というのを研究されていらっしゃる木寺先生という方と、あと無双神殿流居合道というのを、研究されていらっしゃる佐原先生をお呼びして、
はい、
その波足剣道なり無双神殿居合流なりを、うん、独断で披露していただこうと考えております。
技科大生が先生先生っていうと技科大の教授みたいですけれども、全然技科大の教授じゃなくて、
は
い、
外からいらっしゃる。あ、そうですね、木寺先生は別の学校の教員の方なんですけど、佐原先生は豊橋の剣道委員のお方で、はい、教員ではないです。
技科大の剣道部の演舞っていうのは試合をするんですか。はい、
そうです、毎年そのいろいろやっていただいてるんですけど、
うん、
今年はまだと決まってないんですけど、毎年例年だと立ち合いを見せていただいております。
へ
ー。あと今年もプロジェクションマッピングっていうのを使用して寸劇を行いたいと思っております。
プロジェクションマッピングってあのよくテーマパークとかでやってるあれですよね、
はい、あれです。
あれお金かかるんじゃないですか。
あれなんですけど、自分たちで用意して。
あ、さすが情報知能工学系
技科大なんで、その辺はちょっとやってみたいなってことで、去年試しにやってみたら好評だったので、
はい、
今年も同じようにやってみようということで、う
ん、それ部員たちがプログラム作って、
はい、プログラム自体はその OB の黒帯の方にお願いして。
頼りになりますね黒帯は、
はい、
プログラミングも黒帯なんですね。
そうですね、先生されていらっしゃる方なんで
じゃあそういった皆さんが作ってくれたオリジナルの
プロジェクションマッチング、はい、内容も自分たちで考えて、客員、スタッフも全員自分たちで行います。
プロジェクションマッピングっていうと普通建物の壁とかによく映しますけど、
はい、
舞台に映す、
舞台の会場にちょっと壁を作りまして、うん、そこに映そうと考えてます。
武道部に関係があるような。
あ、もう全然関係なく誰でもちっちゃい子も楽しめるような、もうちょっと一旦忘れてもらおうみたいな感じの。
あ、本当にアミューズメント、
はい、息抜きって感じですね。
じゃあ割とちっちゃい子が見に行っても楽しめる。
はい、
いいで
ちょっと今年は流行を取り入れて忍者を登場させようってことになってますので、う
ん、忍者も来る。
はい。もちろん寸劇の中で、
はあ、なんかすごくアトラクション的な意味が強
い
演舞会になりそうですね。
その部分に関してはそうですね、
はい、という楽しい演舞会がですね、7月11日のお昼1時から、市民文化会館で楽しめます。テーマというのはあるんですか、今回。
はい、今年のテーマは、武道旋風というのを今年はテーマにしてまして、
はい、
武道旋風っていうのは演者たちが一丸となってもう旋風を巻き起こす、文字通りみんなで風を起こして会場のみんなも演者のみんなも全員で作り上げていこうという気持ちで、今年はテーマにそういうのをテーマにしております。
はい、部員15人ということでしたけれども、
はい、
いろんな人たちの力をもらって、はいはい、先輩たちもそれから学外の人たちの力もあって、はい、できる演舞会になりそうですんでね、
はい、
うん、そういう意味でも武道旋風ということで風が巻き起こる、
はい、なので今年のポスターもその旋風をイメージしたかっこいいデザインになってますので、
うん、
街中に張りに行ってますので、はい、ご覧になってください。
はい、もう皆さんもいろいろなところでご覧になっているかと思いますが、この演舞会のためのポスターをもう毎回作ってるんですよね。
はい、
いろんなところに貼ってあるの。
そうですね、はい、
皆さんご覧になったかと思いますが、そちらがテーマになります。じゃ あ最後にですね、お一人お一人、今回の演舞会に対する意気込みを聞いていきたいと思いますけれども、まずは宮下さん、
はい、
宮下さんはあんまり今日お話聞いてないですけれど、
あ、はい、そうですね、
宮下さんはあの義科大生的には、
あ、私も、水原部長や河野実行委員長と同じあの情報知能系なんですけども
、うん、多いんですか情報知能
系は。そうですね、武道部情報知能系多いですね。
多い、
はい、
やっぱり普段パソコンに向かっているとやーってやりたくなる。
やりたくなりますね、はい、ディスプレイにやりたくなりますね。
ディスプレイにはやめておきましょう、はい、寸止めでお願いしたいと思いますけれどもね、はいはい、宮下さんはそれまでは空手とかやってらっしゃったんですか。
いや全然やってなくて、学部の3年生の時にあの技科大に編入学してからそれから始めてます。
うん、宮下さんもやっぱりあの高専から技科大に。
はい、そうですね。
高専時代はなんかそういう部活っていうのはなんかやってたんですか。
高専まで全然そのスポーツとかっていう風なクラブとかに入ったことがなくて、うん、技科大に入ってからそのやっぱりちょっと興味持って、うん、そのやってみようかなっていうことで始めました。
それやっぱりあの勧誘の時のヌンチャクを見て。
そうですね。
本当ですか。
はい、今もその、うん、あの実はそのヌンチャクを振ってた目村先生の研究室で私あの研究してます。
運命の出会いだ
った
。
はい、
あ、梅村先生とおっしゃる、
はい、
は武道部の部員さんなんですか。
はい、一人の部員として今武道部の方で活動してます。
あ、じゃあ今度の演舞会にも梅村先生も部員として出られる。
はい、出ます。
ヌンチャク振ってくれますかね。
今年はどうですかね、お楽しみに。
はい、ちなみにあの宮下さんは今回の演舞会ではどんなことをするんですか。
今年は、学生の団体のその上の方に出たりとか、あとそうですね、あの方をやったりとかっていう風になってます。
活躍してくださるわけですね。はい、それではあの今回の演舞会に対する宮下さんの意気込みをですね最後に伺いたいと思います。ね、
はい、旋風を起こすためにはやっぱりその心をその解放してその風を巻き起こすのが必要だと思うんです。だから、心を開いてその、会場全体をこう包み込むような感じで演舞をしたいと思っています。
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
は
い、
そして、実行委員長の河野さんは今回の意気込みとしてはどうでしょう。
はい、はい、やはり一人ではできないのでみんなの力を借りて、もちろん自分も全力を出してで、周りを巻き込んで全員でやっていきたい、そういう意気込みです。
はい、
はい、
では最後に、部長水原さん。
はい、昨年が10回という節目を迎えまして、今年新たに11回目の演舞会ということで、なので新しい伝説の始まりというそういう意気込みでやっていきたいと思います。
はい、すごいですね、こういうのね、なんか台本読んでるみたいですけど何も読んでないんですよ。
読んでないですよ。
はい、淡々とおっしゃいますけども、うちに秘めた熱い思いがね伝わったんじゃないかなと思います。はい、それじゃあ、7月11日皆さんも頑張ってください。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい。
医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました医科大ブドウ部の業界用語は、
勢力全用、心身の持つ、全ての力を最大限に生かして社会のためにいい方向に用いるという意味があります。日々の稽古や学生生活、演舞会の運営を通じていい方向に自分自身の力を発揮することを武道部員は心がけております。
医科大ではもういろんな分野の研究が日々行われているわけなんですが、数ある全国の大学の中でも一つ特徴的な研究は脳みその研究です。脳みその研究なんて医学部の仕事じゃないのと思っちゃいますけど、医科大の脳の研究は医学的なアプローチっていうよりも認知的な部分へのアプローチ。もともと医科大が得意としているセンサーとかチップを使って脳の働きを解明する。脳はなんでそんなことができるのか、なんでそう感じちゃうのか、そもそも感じちゃうって何みたいな、いわば心の謎を研究する研究です。さらにそこから分かった仕組みを最新のエレクトロニクステクノロジーに応用していこうっていうところも目標としております。で、この度7月1日アメリカカリフォルニア工科大学の先生と共同で義科大に心の認知脳科学研究施設っていうところを作りました。人間が何かを決めるとき、脳の中で何が起きているのか、人間がそれまで分からなかった何かが急に分かったってなったとき、脳の中で何が起きているのか、義科大でしたら頭をかち割らなくても調べることができるはず、解明することができるはず。心の認知脳科学研究施設はたくさんの先生が参加しています。真珠の光沢の話をしてくれた中内先生とか、錯覚の話をしてくれた北崎先生、脳波を測るお部屋にいる南先生、脳波を測る時のノイズ音話をしてくれた東先生、そしてアメリカカリフォルニア工科大学の下條先生が参加します。脳とか心の働きの解明というのは科学の最後のフロンティアって言われてます。どんな成果が出るのか楽しみです。義科大心の認知脳科学研究施設はこの間7月1日設置されたばかりです。 テンパクのしろ義科大21世紀のスポーツ中継は、走る選手の頭上に選手の名前やエネルギーゲージが出るそうな。次週7月11日の天白の城は、選手の体にチップをつけて GPS で動きをチェック、消費エネルギーのデータを取ろうっていう試み。高専からの人材交流で義科大に来ています中島健二先生を訪ねますを楽しみに。